こんにちは、スミスです。リチャード3世についての学びの続きですが、一番のところの続きですね。この一番最初のところで、リチャードは私たちに自分の悪い計画を話してくれます。クラレンスと王様の仲が悪くなるように自分が嘘をついたりして、王様がクラレンスによって、つまりジョージ・クラレンスによって殺されるかもしれないっていうようなことを王様の耳に入れて、それでエドワードはクラレンスのことを恐れて、クラレンスを殺すということになっていくように、リチャードは裏で全部導いているような感じなんですが、リチャードは私たちにその計画を話してから、クラレンスは現れてくる。それでリチャードとクラレンスの会話が続けて、その一幕の一番のところにあります。クラレンスは自分が逮捕されてタワーに行かなければならないということをリチャードに話している。リチャードはもちろんこれをまるで知らないかのような感じでクラレンスと話してますけれども、他にクラレンスを連れて行く人たちがいるし、クラレンスもそこに立って、リチャードはクラレンスに言うんですね。これはレディ・グレイのことなんです。つまり、エドワードの奥さんがやったことだよ。そのウッドヴィルの家族がどうにもならない。その人たちのおかげで、あなたはこのような恥ずかしい目に遭わなければならない。この同じ人たちが、ロード・ヘイスティングズをタワーに行かせた人たちなんだ。ということを、リチャードは、大声でクラレンスに言う。もちろん周りの人たちもそれを聞く。つまり、エドワードが悪いということではなくて、エドワードの奥さんが悪いというような感じで、リチャードはクラレンスに話しますね。このウッドヴィルの家族は、実はですね、非常に偉くなりたい、偉くなるようにエドワードにプレッシャーをかけたりして、確かにですね、政治的にいろんなことをやってしまう家族だったということも事実なんです。そして、例えばですね、リチャードはこの家族を恐れて、この人たちと裏でいろんな戦いをしていたということは十分に考えられますけれども、ここでですね、リチャードはクラレンスに、このことを言う目的がある。リチャードはクラレンスにこのことを大声で言うと、クラレンスはその、エドワードの奥さんのおかげで自分がこの目に遭っているということを信じるときに、クラレンスは自分のお兄さんに直接話して救いを求めるということはもうできなくなってしまった状態にあるということをクラレンスは思うはずなんです。つまり、お兄さんじゃなくて、そのお兄さんの奥さんが非常に影響を与えて、クラレンスはこのように、タワーに行かなければならない、大変な目に遭ってる。それで、クラレンスは直接王様に話そうとしても、その奥さんの影響があるから大変だ、困ってる、という状態になりますが、ここでリチャードは、心配しないでください。私はあなたを救う。あなたは長くその獄にいるはずはない。私はあなたを救います。ということをリチャードは言う。これは本当は全部ですね。二つの意味のある言葉でリチャードは言うんですね。Well, your imprisonment shall not be long. I will deliver you or else lie for you.って言うんですけれども、実はですね、確かにクラレンスはタワーに長くいない。リチャードにすぐに殺されるということになりますし、リチャードはそのクラレンスを殺すことによってタワーから救い出したということになりますし、deliver you or else lie for you の、クラレンスの解釈するはずな意味は、あなたを救うか、あなたの代わりに私はタワーに入るかというような解釈であるはずなんですけれども、本当は lie for you というもう一つの意味は、あなたのために嘘をつく、あなたのためにという、ことよりもですね、あなたを殺すために嘘をつく。その ようにリチャードは実際にします。しかしリチャードはこのようにクレレンスに話しておきますと、クレレンスはリチャードに信頼する。お兄さんに自分が直接言っても仕方がないんです。その奥さんが悪い影響を与えている。お兄さんにのところに、まあ、にあのメッセージを送ったりして直接訴えるよりも、リチャードが自分を救ってくれることを待った方が良いということをクレレンスは思うわけです。それでクレレンスは全部心においても行動においてもリチャードに任せる。しかしリチャードはクレレンスを救うために何もしない。むしろクレレンスの立場はもっと悪くなるようにリチャードは話しかける。それでクレレンスはそのタワーから出ていくためにリチャードを待っているけれども、決して救われません。これはリチャードにとって大切なところであります。次の、これでクレレンスはタワーに行ってしまいます。そしてその時にリチャードは私たちに言うんですけれども、このクレレンスをあまりにも愛しているから私はクレレンスを天国に送りますと言うんですけれども、今度はヘイスティングスが入ってくる。ロード・ヘイスティングスがタワーから出たばっかりなんですけれども、ヘイスティングスはリチャードに会う。ヘイスティングスはリチャードに会うときに、あなたをタワーに行かせた人たちは、ちょうど今、クレレンスもタワーに行かせる。ヘイスティングスはイギリスの中で貴族で、リチャードはその貴族にアピールしている。私もクレレンスも大変なんです。ウッドヴィルの家族はどうしようもない。エドワードの奥さんがどうしようもない。その家族に対して私たちはみんな協力して戦わなければどうにもならない。そうしますとですね、ヘイスティングスはリチャードに対して同情みたいな気持ちになる。もちろんクレレンスに対しても同じなんです。そしてリチャードの側に立つ。貴族はリチャードの側に立って、エドワードの奥さんがどんなに悪いやつかっていうような気持ちになっていくように、リチャードはここで話している。それがその話の目的なんです。そして、ヘイスティングスが出てきますと、リチャードは私たちに話しますね。まあ、ヘイスティングスから情報を得てですね、自分のお兄さん、エドワードは病気だということも知ってる。エドワードは長くない。クレレンスを早く殺して天国に送ったら、私は王になって私の世界になる。その時に私はレディ・エンと結婚して、彼女のお父さん殺して彼女の夫も殺しましたけれども、それどうでもいいんです。私は彼女を殺したら、彼女と結婚したら、私は彼女のお父さん彼女の夫になる。それで彼女を助ける。しかし彼女と彼女を愛している、彼女と長く結婚するというわけでもない。私たちにその計画の悪いことを全部話します。そして私は早くこれを行わなければダメなんです。クレレンスはまだ生きている。エドワードもまだ生きて支配している。私は動かなければならない。みんな死んでから私は王になって、その時に安心できる。みたいなことを私たちに、可愛く話している。いたずらっぽく話している。それで、一条の、その一幕のその一場ですね、の終わりの時に、私たちは、この悪い計画が目の前に行われているところを見て、もう、驚くべき早いペースで、リチャードは悪党になる。そして実際に自分のお兄さんをうまく騙す。そして今度ヘイスティングスをうまく騙して、ヘイスティングスはリチャードの側に立つ。クレレンスだってリチャードの側に立って、リチャードから救いを待っている。しかしリチャードは全部嘘です。今までですね、一番のところで見たですね、リチャードの喋っていることは、誰に喋っても全部嘘ばっかりなんです。実はですね、その一幕の第二番のところに入ったら、リチャードは私たちに話しかけたところも嘘だったということが分かるようになりますが、それは次の時の話にしましょう。